日本語を大切にしたい第305回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。皆さんが何かをしながらのんびり聞いてください。私はいつものようにあの話この話も思いつくままに喋っていきます。もう慣れているですよね。はい、今日はどんな話になっていくのかお付き合いください。関東地方は桜が終わって、そして今はもう完全にあの若葉の青葉の時期になりました。もう5月がすぐそこですよね。私は桜も大好き、ね、春先大好きです。でもこの時期、木々の緑がこう葉っぱが出て、その緑がまだ淡い緑である。日にちが経つとだんだんそれがちょっと濃くなっていったり、葉も硬くなったりしている。まだ今は柔らかくて淡い緑の時期である。これ萌え木色なんて言いますよね。できたての緑、萌え木色、大好きな響きだし、この萌え木色大好きです。これから夏に向かっていく、で葉っぱが出てその葉っぱが強くなっていく、ね、あの柔らかみがなくなってくるのはちょっと残念なんですが、さあいよいよここから植物は頑張りますよ、僕たちの時代ですよ、そういう時間が来ましたとなります。一説によるとこの若葉の時期というのは、植物が木々がいろんなエネルギーを欲しがっている。だから人間はその若葉がガーッと燃え立つような山の方とか緑の近いところに行くとエネルギーを吸い取られてしまうっていう話がありますよね。確かにね、あの木の勢いを見ていると人間が負けてるかな、勢いがなんか吸い取られてしまうかなという気がしないでもありません。でもね、私はそう考えるよりはあの若葉の森とか緑のところに行って、で深呼吸をして、そういう勢いのあるこれからだぞっていう植物から逆に勢いをもらっていけるんじゃないかなっていう気が昔からしています。だからそういうところに行ったら、もう深く大きく深呼吸をして、緑さん、萌え色の若葉さん、一緒に頑張りましょう、私にもエネルギーをください、私も頑張りますという気持ちになります。でエネルギーを取られてしまうっていうのはちょっとね残念だなという気がするので、一緒に頑張るよっていう気に、したいですね、そう思っています。はい、萌え木色、とても素敵な響きだな、素敵な色だなというふうに思います。先週の今頃はちょうど青森県の弘前に行っていました。弘前城の周辺の弘前公園、ここの桜がね本当に見事でした。調べてみると150種類ぐらいあるんだそうですね。だから先週もう満開だったんですが、結構いろんな種類によってはあの咲く時期もずれているようで、まだまだ弘前公園の桜は楽しめるんだそうですね。もう屋台が数えきれないほどあるし、いろんな食べ物もたくさんあります。ラーメンからお団子からおでんから、たこ焼きもあればお好み焼きもあるし、それからお化け屋敷なんていうのもあるんですよね。これはすごいなと思いましたね。私が帰った後に桜吹雪があったんでしょうね。はい、でもまだまだ楽しめる弘前なんですよね。弘前、これ先週言ったんですが、広前って書いてなんで弘前って言うんだろう、あの後調べてみたんですが、これぞ正解だっていうものがなかったですね。有力なのは広という字、弓辺にカタカナの無というような字を書いて広、ね、この字は無限に広がっていく、広がりを感じさせる字なんだそうですね。で弘前、前と書いて前後の前ですよね。でこれを先と読む、これをなんで先と読むかっていうのはちょっと微妙ですけれども、この前という字はこれを先と読みますが、横島なもの、 邪悪なものを切り取ってくれるっていう意味があるんだそうですね。悪いものを切り取る、だから無限に広がっていく、悪いものを切り取っていく弘前、とても縁起のいい名前なんですよね。でもなんで前を先と呼んだのか、なんで弘前っていうことの名前になったのか、一説によると別の字で弘前という地名がもともとあったという話もあるんですが、諸説ありました。でも縁起のいい名前なんだっていうことはよくわかりました。そう思った方がいいんだなというふうに思いましたね。弘前って素敵でしたね。でお花見の時にブルーシート、大きなブルーシートを敷いて、それぞれの人が座れる席ができていて、重箱が二段重ねみたいなものがあって、あとあるいは仕出しのお弁当みたいなのがきれいに並んでいるというところがあったんですが、そういった場所が何箇所もありました。弘前のお花見は豪快なんだなとも思いましたね。端の方に座って、私もちょっと食べていいでしょうか、ちょっと飲んでいいでしょうかって言いたくなるような豪快なお花見の宴会が用意されていました。びっくりしました。もう一つ弘前で あれを食べておくんだったなというものがあります。もう一つというのも変ですよね、はい、そういうことが、ね、ありました。弘前って牛乳ラーメンが結構有名なんだそうですね。でこれは味噌カレー牛乳ラーメンっていう名前があって、これが美味しいんだそうですけど、これは食べてみればよかったなとも思いました。昔からある100年食堂と言われる伝統のある食堂が作っているラーメンっていうのは、そこの弘前公園で食べたんですが、この牛乳ラーメンがね、目につかなかったので食べなかったですね。黒いおでんとか食べたんですが、今度行ったら味噌カレー牛乳ラーメンをぜひ食べようかなと思っています。はい、前回の話を振り返ってもね、長すぎてもいけないのでこの辺にします。はい、弘前綺麗でしょうね。昨日電車に乗ってあるところに行ってきました。いろんなところに行って映像も撮りたいし、自分が行ったことがないところっていうのはそこに行ってね、ここには行ったんだっていうところを増やしていきたいなと思っているので、よくね出かけます。昨日行ったのは、家からは近いんですがまだ行ったことがなかった場所、その近くまで行ったことが何度もあります。はい、これがですね、江ノ電で行った鎌倉高校前駅。江ノ電にはもうね、私神奈川県生まれで神奈川県育ちなので何度も乗っています。でも鎌倉高校前駅で降りたのは初めてです。何度も通っています。でも初めて降りました。なぜ降りたのか、ここはもうだいぶ前から日本のニュースなどでよく報道されていました。でゴールデンウィークとか、それから観光客の、目的地としてね、よくテレビで見ていました。鎌倉高校前駅を降りてちょっと歩くと、もうすぐのところに踏切があります。で踏切を見て、そのバックには海があります。湘南の海ですね。でそこを逆に登っていく、ちょっと坂道なんですが、登っていくと鎌倉高校がある。この高校は昔青春映画、高校生の生活を描いた大人気のドラマの撮影地になったとしても有名です、ね、そこに行ってみました。観光客がね、いっぱい行くっていう理由は、スラムダンクでこの鎌倉高校前駅、そして踏切、湘南の海、江ノ電、これが扱われて、もうアニメファン、スラムダンクファンのメッカ、聖地になってるんですよね。ありがたい場所なんですね。何度も報道で見ていたので、ニュースで見ていたので、ね、ただ自分は見たことはなかったので、いつも通過していたので行ってみました。はい、降りました。江ノ電の江ノ島駅から行きました。普通はだいたい鎌倉駅から江ノ電に乗っかってその駅まで行くことが多いと思うんですが、逆の方向から江ノ島駅から乗っかって、鎌倉高校前駅に着きました。やっぱり人が多かったですね。ホームに降り立つ、そうするともう撮影大会が始まっています。撮影会ですよね。外国人がホームに立って江ノ電をバックに写真を撮っている、ね、お互いに撮り合う、あるいは自撮りで自分でこう撮る、ね、江ノ電をバック、後ろには湘南の海、ね、スラムダンクの 僕スラムダンク読んだことはないんでよくわかんないんですけども、漫画に描かれていた駅がね、そこである。だから撮影したい、もう一生懸命です。でようやく駅のホームを出ていく。ここはね、無人駅でした。 NN は無人の駅がほとんどですが、ほとんどって言っていいでしょうね、ですがここも無人駅。これだけ人が来るのに無人駅ですね。スイカなどでピッとやって出入りをする、でね、まあ、たくさんの人が乗り降りしますよね。びっくりしたのはその駅にはトイレがないんですね。この話、まあ、後にすればいい話なんですが、トイレがないんです。駅員もいない、トイレもない。そしてこんなにたくさんの人が踏切と江ノ電と海をこう全て収めたいと思ってスマホを構えて結構そこに居座る。でもトイレに行きたいってなった時に行くトイレがないんですね。予想としてはこれだけ人が集まるっていうふうにもうなってるわけですから、実際集まってるわけですから、そこには公衆のトイレが後から作られたりそれなりのものがあるかなと思ったらなかったんですね。私結構トイレが近い方ですから、トイレがない場所っていうのはあまり行きたくないんですが、その日は大丈夫でした、はい、ああトイレがないんだと思ってちょっとびっくりしました。もちろん周辺にはコンビニもない。坂を登っていくと住宅がある。で遠くの方にお店も見えたんですが、すぐに買い物をしたりトイレ貸してくださいって言えるようなコンビニもない。わあこういうとこなんだ。もともとね、スラムダンクの作者もこんだけ人を呼んでしまう、人を呼んでしまうっていう結果になるとは思っていなかったと思うんですが、これだけ人がいるのにトイレもない、駅員さんもいない駅、びっくりしましたね。で外国人がみんな危機として、あここだ、あの踏切だ、海だ、江ノ電だ、スラムダンクだっていうので写真をね一生懸命撮っていました。で私も当然撮りました、動画を撮りましたけれども、ああここなんだ、もうねテレビで見た通りだなと思いました。でこんだけ人を呼ぶアニメの力は強いんだなと思いました。でもトイレもない、コンビニもない、駅員もいない駅、すごいなと思って帰ってきました。一つ気がついたところ、大体日本の観光地に行くと外国人がたくさんいますよね。鎌倉でも先週行った弘前でも、もう外国人が非常に多いです。浅草もそう、もうどこで行ってもそうですよ。でもね、その鎌倉高校前駅、そこで、ね、欧米人、白人の外国人がねほとんどいなかったんですね。アジア系、それから中南米の人がいたかな。でもいわゆるアメリカ、ヨーロッパ、その辺から来ているっていう観光客がねほとんどいなかったんですよね。だからこのスラムダンクにまつわる鎌倉高校駅周辺の人気スポットっていうのは日本、アジアなんでしょうかね、欧米にはあまり知れ渡っていないのか、あ面白いなと思って帰ってきました、初めて行った鎌倉高校前駅、いろんなことにびっくりして、あここかと思って感動しながら、ね、自分の行ったことがない場所がまた一つ減りました。あんな感じだったんですね、びっくりしました。はい、でその鎌倉高校 前の駅に行く前に江ノ島にも行きました。私は JR 大船駅から湘南モノレールというものに乗っかって江ノ島に行きました。もう大船駅周辺というのは私のテリトリー、守備範囲なので、自宅も非常に近いところにあるので乗り慣れた湘南モノレールに乗っかって江ノ島まで行きました。もう何度も何度もそのモノレールに乗っかって江ノ島には行ったことがあります。でいろんな季節に行っています。真夏のもう海水浴客がたくさんいるような時期の江ノ島、それから春先も行ってますし、この時期ね、まだ海水浴客もいないし海の家も出来上がっていないんですが、ちょっとねこの若葉の頃の江ノ島どんな感じかなと思って行ってみました。はい、モノレールは結構空いていました。そして江ノ島駅に着きます。湘南モノレールの江ノ島駅はさほど混んでいません。でそこで降りて歩いていくとどんどん江ノ島が近づきます。で 途中に江ノ電の江ノ島駅があります。その左手に見ながら踏切を渡っていきます。そうするともう江ノ島感がね、この人の流れから十分に感じられます。まだ江ノ島は見えません。細い道、細くもないけれどもね、さほど広くもない、で両サイドにお店があるところを歩いていくと江ノ島が見えてきます。ここはあの観光地でもあるんですけども、普通の住宅地としてもあの人がいっぱい住んでいるので、マンションがあったり一戸建てがあったり、ちょっとその商店街路地を離れると、あの細いところ入っていくと、もう普通の住宅地があります。で江ノ電でも湘南モノレールでも通勤通学使っている人が非常に多いところですから、観光客ばかりではない。でも、ね、いつ行っても観光客が目立ちます。で江ノ島が見えました。海が見えました。湘南の海です。江ノ島の海岸ですね。湘南ですよね。はい、湘南湘南って言うと、あのそんなにすごいのという人もいますけれども、私はあの湘南地区の、湘南ではないんですが、湘南に近いところの生まれ育ちなので、ついつい、ね、好きなんですよね。はい、江ノ島が見えました。で江ノ島までは渡りませんでした。あの江ノ島大橋って言ったと思うんですが、そこは結構長い距離歩くんですが、今回は渡らずに手前の海岸砂浜のところにポツンと座りました。周りにはね、観光客がいっぱいいます。で修学旅行のような高校生の姿も多かったですね。ゴールデンウィーク前、ここに来て修学旅行なんでしょうか、課外授業みたいなもので、来たんでしょうかね。いくつかのグループになってね、いろんな高校のいろんな高校生たちがキャッキャキャッキャやっていました。広い砂浜なので、浜まではあの波辺って変な言葉ですね。波打ち際、ね、こういう素敵な日本語があります。波打ち際まで結構遠いんですが、みんな歩いてね、あのスニーカーでえっちらおっちら、あの砂を気にしながら歩いている人、もうスニーカー脱いだ裸足の人、いろんな人がいました、ね、若者たちがね楽しそうにしていました。以前も感じたんですが、こういう湘南の海、広い砂浜で仲間、高校生同士、若さを感じますよね。今日の放送の冒頭で若葉って言いましたけれどもね、萌木色とか若葉って言いましたが、ああいう高校生とか見ているとね、まさに70近い私から見ると若葉ですよね。若竹と言ってもいいかもしれないですね。もう本当に若い枝がこれからどういう木になっていくのか、どういうものになっていくのか、どうにでもなるような若い高校生たちですよね。ただね、もちろん私にも高校生の時期がありました。これは、50年以上前ですよね。だって50年以上前で18歳ですから、はい、50年以上前に私も高校時代がありました。で今70近い私が高校生たちを見ている、いろんなグループがあって、いろんな高校生がいる。もう相撲を取ってしまうような男子高校生で、服なんか靴なんか汚れるの関係なくキャッキャしちゃう高校生で、男だけのグループ、女性だけのグループで、男女混合もある。で中には男女ペアになっていて、あ付き合ってるんだなという高校生もいる。でそういうのを横目に見ながらグループを作っている高校生たちは自分たちの世界を作っている。遠くで見ているとね、眩しいですね。本当にね、若さが眩しいというふうにお年寄りが昔言っていましたし、それを聞いていましたけれども、自分がその眩しさを感じるような年齢になったということですよね。もうね、若葉キラキラしてますね。でもね、高校生諸君、若い諸君、真っ只中にいる時っていうのはそのありがたみがわからないんですよ。それを過ぎてしまって50年ぐらい経ってみると、もうちょっと早めに気がつく人はいると思うんですが、後になってから、あの頃をもっと貪欲に、言葉悪いですけれども、欲を持っていろんなことをやってみる、取り組んでみる、時間を惜しまないで何かを見つけ出す、見つけたものに深くこう自分をのめり込ませてやってみる、時間の使い方もっと工夫しておけばよかったなって今私は思うので、 今真っただ中にいるから気がつかない彼らであっても、ちょっとだけ考えて、こういう時期はもう二度と来ないんだぞ、だから大事にしよう、勉強でもスポーツでも何か習い事でも構わない、あの時期俺頑張ったよなっていうものを見つけて取り組んでほしいなと思いますね。砂浜でね、キャッキャやるのもいいですよ、楽しいでしょう。でもスマホばっかりやって時間を費やす、ゲームばっかりやって時間を費やす、だってゲームで一流になってお金がバンバン儲かるっていう世界もあるんだそうですが、ね、単にスマホで遊んでいる、なんとなく暇つぶしをしている、そういうのはねもったいないなと思いますよね。高校時代の私は分からなかった、で今の高校生若者は多分分かっていない、あまり分かっていない、もし分かっている人がいればすごくいい時間を過ごしていると思いますよね。真っ只中にいると分からない、でも後になると、あの時ああしておけばっていう後悔がとても大きくなる、深くなるっていうのがいい時の真っ只中なんですよね。そこで気がつくか、そうでなくて、単に時間をやり過ごしてしまうのか、過ごしてしまうのか、この辺でいろんな差が出るんだなというふうに思います。はい、お前の後悔を湘南の海に行って長々語るな、おっしゃる通りでございます。でもね、座ってコンクリートのちょっとね、ちょっとひな壇みたいになっているところがあるんですが、道路から一歩下ってそこに座って缶ビールを飲みながら、ちょっとつまみを買って、コンビニで途中買いました、それを食べながら若者を見つめながらいろんなことを考えていた70手前のね親父がいたということです。で、皆さんも年取ってくると、ああだったのか、ポッドキャストのあの親父が言ったのはこういうことだったかもしれないなと思うかもしれないですよ。いい時にはわからない素敵な時間、これを大事にした方がいいなというふうに思います。私が缶ビール、これはビールホルダーがねちゃんとあるので、何々ビールと本麒麟って読めないようにちゃんとね、保温のためにもビールホルダーをちゃんと持ってそれに入れているんですが、でつまみの小さいさつま揚げをですね、おつまみさつま揚げみたいなのがあって、それをね袋から出して、でコンビニから買ったものを袋から出して食べようと思って左手に持ったんですね。で右手に缶ビール、左手にさつま揚げ、そうしたら私のさつま揚げを持っている左手の指先にバーンと何かがぶつかりました。うわ、なんだと思ったら、上空を飛んでいたトンビが私の持っていた左手のさつま揚げに向かって飛んできました。幸いさつま揚げは手元に残ったんですが、トンビも外すんですね。指にバーンと衝撃が来ました。これ爪とかくちばしであれば痛めたと思うんですが、特に傷もなく大丈夫でした。ただバーンとぶつかった衝撃がありました。何が起こったんだろうと思っていたら、ちょっと離れたところにいた若いカップルが私を見てちょっと笑ってました。で、それまで気がつかなかった、ね、自分の頭上を見てみたら、トンビとカラスがいっぱい飛んでいました。正確にはトンビという名前ではないかもしれないんですけども、一般的なトンビと言われる鳥、あれが飛んでいました。カラスとトンビ、どちらかというとトンビの方が勢力を広げていました。これがね、観光客が手に持つ食べ物を狙ってるんですね。だからうっかりそこに行っておにぎりでもポンと手に持とうものなら、上から絶対に行きます。鳥が飛んできます。狙われます。だからあそこは、ね、食べ物をむき出しにはできません。何週間か前に行った八景島でも同じようにトンビが盛んに観光客、お客さんの食べ物を狙っていました。山には、ね、通常の自然の場所には餌がなくなってきているのか、人間から食べ物を奪った方が楽だからそうなってしまったのか、トンビさん、カラスさん、本来の生活に戻りましょうって思わず言いたくなったんですが、江ノ島、ここは食べ物はむき出しにできないなと思いました。はい、そして江ノ島の駅に戻って江ノ電で、鎌倉高校前に行ったんです。観光地に来て思うのはね、 ああ、やっぱりここもそうなのかなっていうことなんですね。江ノ島界隈、あの観光客がずらーっとね、あの歩くその商店街にもこれがありました。江ノ島プリンですね、プリン。それから江ノ島カレーパン、これがね大人気でした。タコせんべいというのは昔から人気もあるし、行列もできていたんですが、江ノ島プリン、江ノ島カレーパン、これが人気なんですね。以前熱海について、あの神奈川県の温泉地熱海の時にもお話をしたんですが、あの熱海も熱海プリンというのは大人気でものすごい列がありました。でも江ノ島も熱海ももともとプリンなんて影も形もなかったんですよ。私が若い頃に江ノ島でプリン、熱海でプリン、なんで、全く売ってませんでした。でもここ10年ぐらいでしょうかね、急に熱海にプリンが出て大人気、江ノ島にもプリンが来て大人気、もうすごいですね。昔は熱海といえば海が近いですから、干物とか普通のお土産物とか、温泉まんじゅうとかだったんですよね。江ノ島だってサザエの壺焼きとか干物とか、そういったものをね主に売っていました。でどこにでもあるようなと言ってはいけないですけれども、観光地のお土産がねキーホルダーとかあったんですが、プリンなんて影も形もなかったですよ。でもう一つ言いましたが、カレーパンですよね。これも鎌倉の小町通りでもカレーパン売っていて、小町通りでカレーパンか、なんでカレーなんだろうなと思ってね、あの横目で見ながら、そこを通り過ぎましたけれども、これも大人気ですよね。考えてみればカレーパン大っ嫌いって人いないですよね。だからみんなが好きなカレーパン、それを揚げたて、揚げたてって天ぷらでもコロッケでもやっぱ美味しいですよね。そこそこのものであれば揚げたては美味しい、ね、でカレーパンみんなが嫌いじゃないし好きだ、これ売れますよ ね。ちょっと手に油はつきますけれども、カレーパンも売れますよね。で中にチーズなんか入れちゃうとね、もっと売れちゃうんですよね。プリンもカレーパンもその場所にはふさわしくない、似つかわしくもないのに持ち込んできて大人気になってしまう、ね、みんないろいろ考えて新しいものがこうやって生えるものですね。海にも山にも関係ない、でもプリンがあってカレーパンがある、不思議な日本だな、お土産業界だなと思いました。でもね、本当プリンっていうのはそこそこのちょっと濃厚な味にしてガラスの器に入れれば大体人気になっちゃうんですよね。で江ノ島プリン、熱海プリン、なんとかプリンってすると売れるんだな、アイデアでね、いろんな成功してる人がいるんだなと思いました。だから愚痴ばっかり言ってますけどもね、観光地に行くとそう思います。ちょっと前までは観光地は抹茶がキーワードでしたよね。ソフトクリームに抹茶を入れる、で抹茶味のなんとか、これも大人気になりましたね。プリン、カレー、パンでチーズと抹茶、これがね今の観光地のキーワードですね。はい、今回も長くなりましたね。お疲れありがとうございます。で最近外国人の観光客が日本にドワーッと来ているので、よくニュースでそのインタビューが流れます。で大体外国人が口を揃えて言うのは、いやー円安だから助かるよ、物が安い、みんな言いますよね。いや数年前に日本に来たんだけど、その時には円高だったんだよね、今回来てみて円安で助かるよ、物が安いから、土産物をいっぱい買っちゃったからスーツケースを買う、ね、土産物用のスーツケースを買ったよ、このスーツケースも結構安かったね、円安だからって言ってました。なんかねちょっとムカッときちゃいますよね。円安どこまで行っちゃうのかなと思います、ね、外国人の方ね、先週も言いましたけど、たくさん買い物をしてください。はい。さて、そろそろ終えようと思います。YouTube の方に一本コメントをいただきました。ありがとうございます。初めてですね。コスモス99さん。どんな方でしょうね。はい。言語こそアイデンティティだよ。頑張ってください。頑張ってとあります。言語こそアイデンティティだよ。アイデンティティ、自分が自分であることの証明みたいなものですよね。存在価値というような意味がありますよね、はい、言語は大事だなっていうことなんだと思います。はい、励ましのコメントありがとうございます。嬉しいです。 コスモス99さん、ありがとうございました。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。質問やご意見などお気軽に送ってください。打ち込んでください。大切 japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。何気ない一言、何気ない一行、とても嬉しいです。お待ちしています。私はポッドキャスト、それから YouTube 手広くやっています。はい、YouTube の方はご覧になったり聞いてくださった場合にはコメント打ち込んでください。日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、何気ないチャンネル、欲張ってやっています。よろしくお願いします。さて、今はどんな時間帯ですか？おはようございます。あ、今何やってるんですか？いや、外にストーブ、いや、そろそろな、ガスストーブをしまおうと思って日に干して、でちょっとな、あの乾いた雑巾で拭いてるんだ。あ、もうストーブはお役御免になるんですね。朝から頑張ってますよね。ね、もうストーブは必要ない。わーい、もうそうかな。こんにちは。お出かけですね。はい。どちらに？ん？鎌倉に？人が多いのに？わあ、そうですか。ちょっとね、鎌倉で会合があるんだよね。だから混んでる小町通りじゃなくて駅の裏の方を出て行って、で空いてる道を通ろうかなと思うんだよね。鎌倉詳しいですね。でも土日には行かないですよね。でも今日は仕方ない、行かなきゃいけない。そうですか、はい、人の波、人混みを避けて、ね、行ってください、はい、鎌倉の土地勘があるんですね。行ってらっしゃい。こんばんは。はい、帰ってきたんですね。だから疲れてますね。はい、どこに行ったんですか？はい、浅草。なんでまた？ちょっとな、浅草で集まりがあったんだ。そうですか、困りましたね。浅草、人が多いところに行って外国人をたくさん眺めて、そして何か会議とかあったんですね。集まり、堅苦しいものではなかった。そうですか、はい、ちょっと疲れてますね。お疲れ様でした。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか？楽しかった、疲れたけど楽しかった。でね、日焼け止めを塗るの忘れたんだ。だからね、肌がね、もうね、肩とか肘とか痛いんだよね。ちょっとね、これは今夜あたりヒリヒリするかな。今の時期は紫外線強いですからね、日焼け止め必ず塗っていきましょうね。はい、後悔しますよ。私はもう60歳過ぎてから日焼け止め丹念に塗るようになりました。これ以上ね、年取った肌にならないように頑張っています。はい、今夜ちょっとベッドの中でヒリヒリして眠れないでしょうかね。はい、でもいい一日でしたね。はい、こういう時間帯でしょうか。明日は、明日も、明日こそいい日になりますように。おやすみなさい。To be continued.